ち戦闘態勢 .com。 じゃあ2回目いきますかね。はい、じゃあどうですか、どうですか、なんかおすすめありますか、なんかおすすめ。
おすすめだな、ちょっと最近ほんとなんかね、うん、ホットな話題が全然ないんだよ ね、 ちょっとね、
映画なんか 見てない、
映画もね見てないね。
そういえば俺あれ、うん、やっとこの間の、うん、前々回ぐらいのポッドキャストでちょっと言いましたけど、うん、あの、うん、ソロモンの偽証小説読んでるって話をしてるんですけど、はい、
どう
でした、読み終わりまして、うんうん、読んだ誰か、
どうなの、面白そうだよ、
ね、今更なんだけど、いや面白かったっす
よ、うん、やっぱり どんでんない
し、いやあのね、ミステリーとして、うん、オチとか、うん、犯人が誰かとか意外な展開みたいな、うん、あ、まあ意外な展開ではあるっちゃあるんだけど、そういう謎解きの要素もまあまああるけど、うん、そっちよりもなんとなくね、読後感がね、マキアモンの少年時代みたいな感じのあれで、なんか友情みたいな。最初のね、1、2巻ぐらい、序盤は、その主人公の周りの、人間関係だけで進んでいくんですよ。裁判始めようっていう 3巻目から、それまで、主人公の周りのクラスとか学校の背景と してしか描かれなかった、先生とか生徒たちとかがもうがぜん色づいてくるんですよ、細かく描かれてきてワクワクするんだよね。で最後はもうなんかそんな感じだから、最初知らなかった生徒たちをだんだん描き込んでいくから、なんか自分も一緒になんか友達ができていくみたいな感じ、うん、で最後みんな、友達になるみたいな感じで、うん、友情が芽生えてみたいな、うん、最後はちょっと僕にも友達ができたみたいな感じでね、すごくいいんですよ。いきますか、
いきますか、じゃあ
パクリ人生相談のコーナ
ー。じゃあまた、また私もちょっとの方がちょっと選ばせてもらいます。
地元観光デートの宿命に悩んでいます。
なるほど。
ベッチさん、男性30代、こんばんは。今付き合って1年9ヶ月になる同い年の彼女がいます。僕が今週末に地元で行われるマラソン大会に出るがてら、彼女と地元観光デートをする運びとなりました。すでに宿泊先と交通手段は確保しており、父には最初友達と一緒に動くという流れで話そうとしていたのですが、僕の中でこれでいいのだろうかという迷いが見え隠れしていたのを見抜かれ、正直に彼女と動く胸を父に話す形となりました。その中で顔を出さないとはどういうことだという雰囲気になり、その場は母に相談するようにとのことで話が終わりました。恥ずかしながら結婚云々はともかくとして、地元に戻ったからには実家に最低限の挨拶にすら行けないのはマナー違反、ちなみに僕は長男になりますだということを知らなかったため、どのように対応したらいいか悩んでいます。何しろ30代にして初めての彼女なものでして、まだまだわからないことだらけです。考えられる流れとしては、1、彼女に地元に着いた折には僕の実家に寄らせてもらうように説得する、2、両親に彼女と挨拶に行くことを話す、3、1時間ほど実家に滞在してから観光モードに入るといった感じでしょうか。ちなみにまだ婚約の関係ではありません。明日の仕事が終わる頃に1は間違いなくします。彼女に地元に着いた折には僕の実家に寄らせてもらうように説得するというのは間違いなくします。最終的には説得ですが、彼女の意思、心の準備を確認せず、うちの両親と話を進めるわけにはいかないので、 せっかく彼女がすごく楽しみにしている地元観光を僕の不手際で台無しにできません。ちなみに彼女は向こうの両親に旅に出るとしか言っていません。何卒良きアドバイスのほどよろしくお願いしますね。地元っていうのはどこなんだろうな。なあ、
ちょっと書いてなかったよね。
書いてないよね。
っていうか、なんかあんま面白くないそうなんだなと思って聞いてた。
真面目だよね。いや、でも、やっぱ30代っていうと、30代で初めて彼女ができたっていうことになると、やっぱ慎重になっちゃうんだろうね。
で、なんか俺タイトルで選んじゃったんだけど、なんか地元観光
の話でしょ。俺もそう思った。
ね、
なんかこう、ネタが尽きちゃったんで、
そうそう、そんな、
そろそろ別のスポット行きたいんですけど、
なんかそんな話かなと思ったんだ。
家の話か。うん、ね、
まあ、
まあ、うまくやればみたいな。
ね、そうだね。ね、そうそう。別にこれ、彼女、説得っていうほどでもないんじゃないの？
ハードル高いんじゃない？実家で帰ってくるって、うん
うん、いきなりね、
そうそうそう、ちょっと彼女に来てくれって言って、彼女がそんなそうじゃないし、うん、っていうことで、
そんな関係じゃない、私そんなつもりじゃないしみたいな、
そこまではっていうことでしょ、まだ、うん、ちょっと言いづらいっていうことだと思うけど、
顔を出さないとはどういうことだ、うん、という雰囲気になり、だからまだそういう関係じゃないかなっていう、うんうんうん、その言えばいいんじゃないの、
ね、正直だと思う ね、 ね、言っちゃったんでしょ、うん、ちょっと、いや彼女付き合ってる、今お付き合いしてる人が来るっていう、
ああまあまあまあそうなんだけど、うん、まあでもどうなんだろうね、
あそこ行けんじゃん、わらわら行けばいいじゃんね、
なんで、
いやわらわら結構いいんですよ、あの料理とか
が、あわらわら、そうそうそう、そういうことね、
いざらや
そういうことね、わらわらとかそういう、そうそう、観光スポットでわらわらって
、どういうこと、
わらわら困ったらわらわら行けばいいんだよ、居酒屋、
そうだとちょっと違うんだ
よ、わらわらに、
わらわら
それ相撲取れって言ってるのか、そこ相撲取れ、
わらわらに行ったら何が解決するの、
あんま掘ってもたく
ない、わらそら、なんか観光スポット悩んでるわけじゃん、彼さどこ連れてこう、
いやいや出てどこ
違った、
そんなことない
よ、宿泊先と交通手段を確保していて、もう別に観光にするのはもう決まってるの、
あ、そう、あ、そうか、そうか、
彼女と一緒にわらわらに行って
そうそう、そう、なんか彼女が面白く ないなみたいな雰囲気になっちゃったら、うん、じゃあわらわら行こうぜみたいな、すればいいかなと思ったんだよ、これ
そうじゃん、わらわらって、じゃあ相談ないちょっと聞いて
もらったらいいよ、俺タイトルと違うと思いながら聞いてて、俺の中で今勝手な相談が出来上がって、
ああ地元でつまんないんですけど、どう行けばいいですか、じゃあわらわら行けば、
そういう結論立
ちた、地元市にあるからね、
俺の中でそういう結論、はい、じゃあそうじゃなかったんだけど、そういう、
でもこんちゃんにとってはわらわらってどういう位置づけなの、今わかんない、
最後の手段、困った時のわらわら、
そんなに面白い
っすよ、料理がいい、
料理がいいの、
料理がいいんですよ、
まずくね、
まずく、いやいや、そうでもない、
わらわらって新宿のわらわら、ね、すっげえまずかったんだよ、
新宿はね、ほら大雑把じゃん、
はいはいはい、はい、
水道橋にあるんだよね、わらわら、
あ、そう
だ、それはね、
そうだ、水道橋わらわら行った
わ、ね、ある
まあ美味しかったね、
ね板橋にもあるんだよね、わらわら困った時に
わらわらのこだわりようがすごい
だからさ、俺なんかさ、地元に行った、うん、あの近藤勇の墓があるわけですよ、板橋駅反対側さ、
あ、そうなの、
あるある、
ご先祖という、
ご先祖なの、
全然じゃないねんけど、ないねんさっきのうちのみくるみたいな感じじゃないねんで、近藤勇の墓連れてってさ、いや面白くないなって雰囲気になったらやべえと思って、じゃあちょっとわらわら行こうよ、わらわらみたいな、そういうの考えてんだよね
あー、これから
やべえと思って、やばい雰囲気になったらわらわらに行きゃいい、
それで彼女の気は収まる、
収まる、
まあ料理は美味しいから、
料理美味しいからね、
脳内デート的には
さ、そう、
わらわら
居酒屋、何かやばくなったらわらわら、
女の子、
まあそうそう、マジで
デートして、
デートマジでわらわら、
まあでもそれでいいじゃんね、とりあえずじゃあわらわら行こうぜって言っちゃえば、ね、
そう
親とか
家族みんなでな、
みんなでそうそうそう、
あ、
う
ん、そんな万能薬なの、
万能薬
わらわらって、わかりました、
じゃあわらわら行きましょう、
じゃあみんなでわらわら行く、
みんなでわらわら、
じゃあちょっと物足りない ないからもう一個。
あ、もう一個、あ、じゃあもう一個、そうそう。そうそう、問題、そ
う。こんちゃんの想像通りじゃなかった。
そうそう、俺の想像通りじゃなかったからね、ちょっと。戸惑っちゃう。
内容読んでない
じゃん。そう。俺、ほら、
読まないでしょ？
不平等になるじゃん。俺もここで初めてない。
本気で魅力的な女性になりたい。ゆきうさぎさん。厳しいアドバイスはご遠慮ください。
本気じゃねえのか
よ。こんにちは、30歳女性です。先月からの婚活がうまくいかなくて日々落ち込んでいます。こんなに厳しくて苦しい道のりをいとも簡単に制する人たちが羨ましいです。お見合い相談センターに登録してまだ一度も誰とも会ったことがありません。今まで双方 OK の地互いの顔写真公開して相手の進展がないわけです。よく考えると内面だって変わってる上に他人の些細な言動に傷つきます。また人からは落ち着いてないよとよく言われます。こう並べると自分に愛される要素なんてあるのかなと不安になってきました。今までのお付き合い人数だって人より少ないと思います。私の理想とする女性像はユーモアがあって温かみのある女性らしい女性、変わっててもパッと見て優しそうで女性らしい雰囲気を持った女性です。今のままでは絶対に愛されない。だからこそ変えたいのです。そもそもそういうのって雰囲気に出ているのですかね。だとしたらまず雰囲気を変えたいです。雰囲気はどうやったら変われるのでしょうか。ちなみに遺伝とかであっても性格は変われますか。うちは両親がどちらもきつい性格なので遺伝が全てだと厳しいでしょうか。ただ弟はおっとり系なのでいけると思うのですが、どちらにしても今の自分だと愛される自信がありません。外見内面何でもいいので少しでも魅力になりたい。より魅力的な女性になれるアドバイスをいただけたらなと思います。
なるほどね。ペペ君なんかニヤニヤニヤニヤしながら聞いてたから、なんかあんじゃない。
厳しい。いや無理でしょ。
なん
で厳しい。
厳しいアドバイス
は遠慮なさい。
厳しいアドバイスは、うん、でもまあ無理だよもう。
いや無理だよもう。
まだ30歳ですよ。
30歳です。
ただお見合い相談所で、資料を見てお互い OK ってなって。互いその後に顔写真を公開して進展がないっていうことは顔なのかなっていう感じ
ですよね。顔多分ブスでしょ。愛されたい愛されたいばっかり言ってるけど、そんな奴は一緒無理ですよね。自分から愛することをね、覚えない人
が深いんだか浅いんだけど、まあそういう経験がある男のね、いうことは。
そうだね。
精神をさまやったもんね。
それに比べりゃ命取られることに比べりゃお前愛されないぐらいどっと取られろ。
お見合いセンターでね、なんか写真で却下されてもです
ね、何を求めてんのかも分かんないし、うんね、
まあね、
ちょっと傲慢だよね。なんか、うん、
まあね、
人にアドバイス求めるばっかりで、うん、お前は何を俺に
教えてくれる。そうだ、人生相談の場所だから。人生相談の場所だから。
アドバイス
アドバイス欲しいっぽいよこの人。あ、
与えることは知らない女だから、だから、
ね、ダメです
ね。なるほどね。くれくればっかり、愛して
教えてやればいいじゃん。私自身の魅力を相手にね。
性格遺伝だとか言ってる、性格って遺伝じゃないでしょ。
遺伝じゃないけど、でも生まれつきって大きいよね。生まれつきの性格って
性格
って
ある。
でもあるんだよ。
生まれつき
あるよ。
あるっすかね。
もういや全然、いや多分ね、性格ってさ、俺例えばこの子こういう風にな、例えば子供がいるとするじゃん、子供がいてでこういう風な性格の子に育てたいとかって、多分俺無理だと思うよ。
マジ
で。そうね、生まれついて俺大体ね8割ぐらい決まってると思う。俺性格って。
マジ。じゃあ根性悪いの。本当根性悪いの。
悪い。まあでもそれは
本当に
でかい
んじゃない。どうなんだ、悪い人間いるぞ、うんうんうん、本当に根性の悪い人間。
いやだから共感力が足んないの。基本的にはその性格は変わんないから、あとその その性格と環境とのこう関係性だよね、うん、その性格に合う環境に育つか、その性格に合わない環境に育つかで、うん、元が変わんない。気が強いやつはもう本当に
元は変わんないよね。
そう、気が強いやつはどうやったらそう辛抱強くてこう例えばねスポーツ選手になるやつがいれば、うん、あるいはこうなんか侮辱されたからってぶち切れて相手殺すやつになるかっていうのは環境次第でもその強情な性格とは変わんないから、
うん、一応もひょっと野球しなければ殺人鬼になったかも
だった
か
もしれないそんなことない。一応でも あれ頭おかしいから絶対なんかおかしい、
まあ、アスペっぽいよね。確かに
完全アスペルガーだから、あれもしなんかね途中でお父さんが死んだりとかバッティングセンター行かなくなったらもうね
素振りすっぽい
バッティング
じゃあ俺裏張るけど、うん、俺たちの周りの女子の人たちってさ、うん、まあ、大学の時の同級生とかみんなそうだけども、うん、やりたいことってのははっきりしたじゃないですか、うん、自分の好きなものははっきりしたじゃない、うん、で容姿はもちろん女の人美しいに越したことないけど、うん、でも例えばじゃあ面白い映画を自分で探してくる能力とか、これを面白いって言えるとか、面白いものを作るとかっていう表現するっていうことができればひとまずいいって。で今みんな多分職場とかにいる人もさ、特にそうでしょ、やっぱり自分の表現したのはこういうものがあるっていうのがある自我の強い人たちとずっと付き合ってきてる、ま、周りにいたからさ、なんとなくこういうふうに言う人ってお前ふざけんなよって気になるんだけど、多いかなっていう気はする。
ああこういう人 が, ういう人が
求めるだけの、
いやこういう人多いけどね、こういう人はすぐ逃げ道で、うん、私頭悪いからって言うんだよね。
ああ、
あれムカつくんだよね、
うん、いやムカつくなんて俺を見てムカつくから仏様みたいな顔
しいやいやそういう女性たちがこう頭に浮かんでこうイライラするよね。なんか
イライラすることはないですよ多いのかなっていう、こういうことを思ってる人っていうのはさ、どっちかって言うと
まあ多いよね、
うん、だから そういう人に対してこういうふうに言われた時に、うん、まさかだってじゃあお前ダメだろって言ったらそれで話は終わりじゃないです
か。だから一時期流行った自分探しなんていうのがその延長線上でさ、うん、あこん、うん、私はこんなはずじゃないみたいなさ、うんうんうんうん、本当の私はもっといいはずだみたいな、
うんうん、だから愛されたいと思ってるのに愛されない女の人が愛されるふうにするにはどうすればいいの。諦めろってのは
諦めるでしょ。そんな別に生きてる意味なんないんだ
よ。生きてる意味ないよ。俺はそうだぞ。
いやでもそこを受け入れることで初めてこう、う
ん、あ私は生きてる意味がないっていうことを受け入れることで何か前向きになれる。
前向きになれるでしょ、ま、うん、じゃあ私愛されないんだったら愛しましょうみたいなとか。
それは相当悟ってないと無理
だよ。いやでもそう
日がも日がも方向に行くよ、うん、
でも傲慢なこれね人に質問ばかりしてき
て、いやだから相談サイトだから
相談サイトだからいいですよ。ほら占い師が怒るみたいなもんで、ね、一時じゃないよ。ちょっと考えろ。
まあそうじゃなかったらもう手当たり次第男あさってやりまくるですね、うんうん、そのうちなんか分かって男に対しても幻滅すればお互い様です、うん、私も大したことないけど男も大したことないと思えば世の中もっとこう低いところで収まるっていうかね、うん、
あ
そういう手もある。
なるほどね。
さっきのちょっと一郎の話戻るけどさ、はいはい、やっぱあの一郎がね子供の頃に、うん、職人の時になんかとんかつ食べたいとかって言うんだって、うん、急に、うん、でそこでさ親がさ泣いてんの一郎みたいなさ、
うん、
そうあじゃがいも食べなさいよ、この大体のおかずで食べなさいよってやってんじゃなくて、うん、あ分かったっつってちょっととんかつ買いに行って出してたんです、うん、でだからそういうのをやっていくうちに何一流を、うん、を分かるみたいなことになって今の地位になってた、う
ん、ただ
そうよく分かったよそれわがままになっちゃうじゃん。
でそれでだ一郎だからなん
だ、ね、だからそうそうねそうそうそう
あのそれで一郎が育ってたから他の子にもそれやったらいいかっていうところは、うん、まあその人に合ってないから一郎だからそれでいいんだけど、
で逆にそこでほらとんかつ買ってこなかったらさっきほらバットで何なってたのかなと思ってさ逆に一郎だから
そうし
ちゃったから
そう
そ
うあじゃあ親は怖かった
の。親は怖かった。もしかしたら、
ほら、絶対に親子供がまっすぐいい子に育つ教育法ってないって言うじゃない
です
か。全く、その、性格とのあれだから、もしかしたら、正反対の教え方した方が、なんかいい子に育つ場合もあるし。
そう
だ
よね。
だから、絶対にこれはいい
って。ほんと教科書とかってないよね、子育てのさ、王道みたいなのは多分ないと思うんだよね。 だからいろいろ説があるじゃん。だからなんか褒めた方がいいとか、そうそうそうそう、褒めた方が
育つみたいな、おぎままみたいな、
そうそうそう、あれもね人それぞれだと思うんだよね、うん、本当に、うん、
あのそんなに悩んでると多分今のうちだけで、うん、そのうち男できますよっていうのは一般的な回答でしょ。
ほっといても男できませんから、とりあえず男あさってやりまくりなさいっていう。
でもほっといても男できないか。
できない。
女子って。
できないですよ、それは。人によりますよ。
でも本当にそんなの見たことある？
いや、いっぱいいっぱいある、いっぱいある。
今多い
っていうよね。いっぱいいますよ。
本当に無風地帯になっちゃってる。
もう私の周りでも、あの、もう40歳
初期。それは仕事してるからだろ。それなりに。
いや、でも
その
前で仕事してる。
例えば公務員とかさ、本当に、本当にもう、あれよ。
それはいっぱいいますよ、それは。いっぱいいる。
まあまあまあ、
婚活のとこに来る女性とかも、うん、いっぱいいますよ。
婚活って結局だからお見合いパーティー
の人もそうだから、まあ、こういう人がわらわらわらわらいるわけですよ、う
ん、でみんなわらわら行くわけです
よ、わらわら行くぜみたいな、
そう出た
もう割れて、
ペペック今度さお見合いパーティーに潜入してみてよどういう女の人がいるのか。
いや撮影では行ったことある、
ね、マジで、うん、写メとかある、
今度ね
写メとか、
山コンっていうのを探してて、
あ
登山で、うん、山でこう、うん、わらじあの山小屋と提携してですね、うん、もうちょっとアドバイザーみたいな感じで、うん、協力しようかと思って、うんうんうん、
そうそう、じゃ山でどうなの、そういうところに来る女の人ってやっぱいまいちこう自分の人生面白くないなと思ってる人、
人それぞれでしょ、うん、でも基本的にやっぱり自分が満足していれば、うん、すると来ないよね、うん、
ああ、
うん、この人だってほらあえていいとこ言うならば、うん、今の自分自身に満足してないという渇望があるわけです、
う
ん、
そうそうそう、
それはもう生きる価値として十分だから、うん、それさえ持ってたら十分だと、
なるほど、
なるほどね、
もう怒り狂って生きてなさいって
、生きてなさいって別に怒ってないけど悲願でるだけですよちょっと、
でも悲願ででも悲願も十分な生きるエネルギーになるからいいじゃないですか、
まあね、うん、まあ理想があるんだったらね、
うん、いいと思います、うん、理想もなしても本当に虫のように生きてる人もいっぱいいる中では幸せ、うん、幸せ、
まあね、うん、
ということでね、はい、
はい、一件落着、
一件落着ということで、
虫よりはマシだね。
はい、じゃあ次は映画ドデスカデンのコーナー。
ドデスカデン、ドデスカデン、ドデスカデン、
ドデスカデン、ドデスカデン、
はい、
ドデスカデン、
はい、ありがとうございます。
しなくていい。俺たちだけだから、いつも。俺たち3人だけだから。
通じはしなきゃいけない。
ペペ君、聞いてんのちゃんといつも。やってんじゃん、ドデスカデン。
やってるでしょ、ドデスカデン。
お願いしますよ。
お願いしますよ。
じゃあ、今回の映画は、私の男ということで ね、はい、今回は、市村くんちゃんと見ましたね。
前はすいませんでした。
大丈夫ですよ。はい、桜庭和樹による、日本の小説の、映画化ということでね、はい、奥尻島に猛威を振るった津波によって孤児となった10歳の花、過去、山田、まあ、子役だ、子役は遠い親戚だという鎖の順子でいいんだ、鎖の順子、浅野忠信に引き取られ互いに寄り添うように暮らす花、過去二階堂ふみが高校生になった頃二人を見守ってきた地元の名士で遠縁でもある大塩、過去藤達也が二人の歪んだ関係を察知し、純子から離れるよう花を説得。やがて玄関の海で大塩の遺体が発見され、純子と花は逃げるように門別の町を去る。うん、ということでね、うん、そういう、映画でした。うん、はい。二階堂ふみと浅野忠信が出演でね。
はい、モスクワ映画祭グランプリ、
いろいろ撮ってますよこれ、はい、賞としては、モスクワ国際映画祭コンペティション部門で、最優秀作品賞で、主演の浅野忠信が、最優秀男優賞、ね、毎日映画コンクール日本映画大賞 などなど、いろいろ取ってます、多摩映画賞、最優秀助演賞、日本アカデミー賞最優秀助演賞、女優賞、二階堂ふみ取ってますね、はい、割といろいろ取ってます、熊切和義監督ですね、いいとこ
いいとこ
いいとこいいとこ、そうっすね、いいとこ行っていきましょう、いいとこ、は
い、いやなんかロケがすごかったなと思って、まあ、寒いところで
寒いところね、これウィキペディアで、読んだんだけど、最初の子役の子供花の子供時代の時が、16ミリフィルムで撮って、で、高校生の時の、北海道のうんと時代の時は35ミリフィルムで撮って、で、東京のに来てからのはデジタルビデオで撮ってっていう感じで撮ってるっていうんで、その、それぞれのなんか、違いが、まあ、DVD でどこまで分かるかっていうのもあるんだけど、うん、まあ、そこそこ、質感とかが、意識してみると、うん、ああ、なるほどなるほどっていう感じで、面白く。
なるほどね。
絵的に面白く見れた感じ。いいところね。いいところなんかあった。
浅野忠信が、最近、ちょっとこうなんかムチムチした感じで太り気味だなと思ってたんだけど、久しぶりにこの映画でちょっとこの辺がこう
シャープ
な感じで、あかっこいい浅野忠信、昔好きだった頃の浅野忠信がちょっと戻ってきた感じがして嬉しかったんです、見てて、やっぱり色っぽいなと思って、なんか最近肩太りだったのかね、こう胸板厚い感じになっちゃって、がっちりした感じで、こうこれがこうふっくらしててさ、浅野太郎もなんかおっちゃんっぽくなっちゃったなと思って、久しぶりにあのねこう鋭利な感じのこの辺のシャンプーでかっこよかったですよ、それが良かったです、
はい、なんかいいとこは、工藤君、
藤達はやっぱなんか安心して見れるね、
なんかいい味出してるね、
あの田舎のおっちゃんはやっぱああいう人いるかどうか知んないけど、でもなんかやっぱ見れますよね、ちゃんとね、でやっぱり軸になって、まあ、最初出てやっぱ話の軸になってくるっていうのは、なんか安定感はあったかな、藤田さんキャスティングはね、そうね、あと二階堂ふみが好きかどうかってとこじゃないの、
なるほど、
あれっていう感じがね、そこはちょっと俺はあんまりそんなに好きではないのであんまり、ね、
辻さんどうですか、どこが良かったですか、
良かったとこね、
いいところ、
流氷
流氷のね、
俺と同じ意見なんです
けど、流氷のね、あの上歩いてるところの感じとか、ねえ、危ねえな、こんなところ危ねえな、こんなとこ撮影したの、よくやったな、本当に、あれも飛び込んでたけど、あれは大丈夫なの、
あれ出てきたらやっぱ飛び込んでんじゃない、やっぱり入って
る、でもなんか下にウエットスーツなんかあるんですか、
まあ中にいるでしょ、
デビルは来たファーストカットはあの別に下からあのちゃんと、あの別に水の中から
じゃない、水の中からね、
キャバーです、
出てきたちゃんと
あれは多分入ってるですね、
そうだね、最初のカットなんかそう
です、でも最初のカットあれだよ、でもあの入ってないよ、あれ普通にあのなんか
お湯、
いや板かなんか引いてそっからシュッ
と押してたけど、ドンで飛び降りてるけど水には飛び降りてないっていう、
あと藤原竜也が流されるときに
藤田竜也、
あれ指示だったね。
流される合成感、
合成感、助けてくれって言ってるときにちょっと指示だったんで、ちょっと寂しいなと。
本当に流されてました。
もうちょっといい、いや本当じゃないんだけど。いや
撮影の仕方としてね。
もうちょっといい CG。
だからさっきほら、もうわたあのほら。流氷のところと言ってるスイングがシーンがすごかったから余計
そこ行ってくるじゃん、あれなんかプレステ3か
ポリゴン藤田
どうしたの、俺なら脳内補正で悪夢に近いシーンなのかなっていうことで一応こう
なんだろうね、俺思ったのは 真夏の方程式に近親相関絡めましたみたいな感じだなと思ってさ、あれもそうだったじゃん、あの娘が、あ、そうだよね、娘が犯した犯罪を隠すために親がどんどん殺していくみたいな話だったから、あー、まあなんかどっかでみたいな話で近親相関を絡めてるのか、ふむふむふむって思ったんだけど、
真夏の方程式プラス近親相関
どうかみたいなね、うん、これはさ、映画なんか原作もそうで、これ近親相関っていうものがテーマなの、うん、
テーマだね、
テーマなん
ですね、うん、で最後の方ちょっと分かってて実は分かってたんだみたいな、
うん、あ
えあああああ
でも分かってたんでしょ、うん、途中から分かってて、
あ、実の親だっていうことが、う
ん、お父さんはあれ分かってないってこと、
分かってる
分かってる
分かってる、お父さんも分かって
る、お父さんは初めから分かって
る、あ、お父さん分かってる、最初からそうだよね、お父さん分かってる、
まあでも長かった、
長いね、
長い、
長いね、
だから、うん、あの時間配分がねちょっとうん、おかしいっていうか、配分がね東京来てから展開早いでしょ、
早かった、
俺
あのメモリ見ながら見てたんだけど、うん、終われんのこれっていう感じだった、うん、
その北海道の場面がまあ長いんですよ、うんうん、それで、うん、東京に来てからがもうなんか浅野忠信もなんか性格変わっちゃってるし、なんか生活もいつの間にかもうなんか、あの野良犬みたいな生活になってるし、あれあれあれよあれよという間に婚約者ができて、それで北海道からあの追っ手が来て、お前殺人しただろうなんて言われて殺しちゃってみたいな、早っ早っみたいな、あれちょっとね配分がちょっとどうなんだろうと思ったんだけどね、
そうそう、そう思ったのは高良健吾くんのなんか贅沢な使い方すんなと思ってさ、なんか最後20分ぐらいと思ったら三浦友和の息子も最後出てきてさ、なんだこの贅沢な使い方
を、あれはやっぱりあれだね、なんでキャスト変えちゃったのかね、
ね、う
ん、
いやあれ小説ではあれでしょ、
うん、
そのまま、
あ、
そのままそのままだったらしいけど、
なんでだろうね、
あの高良健吾くんが、死体見てるんですよ、おまわりさんの死体を原作だと、
あ、そうなんだ。
読んだ。
読んでんだ。俺、オチがよくわかんなかったから、読んでみたら、高良健吾君が死体見てて、で、高良健吾君は高良健吾君で全く別の物語を持ってるわけ。父親から逃れたいっていう、お父さんがすごく支配的な人で、それよりももっと自由な空気を、あの、ほら、親子の方に感じちゃったんですよ。あの、二階堂ふみちゃんの。
やりたい方
に。方に。そうそうそう。に感じて、ちょっと惹かれてくんだよね。うん、でその結果、死体を見ちゃうわけ。死体を見ちゃうんだけど、なんかこれ夢かしら、本当かしらって、思ってるのを封印して二階堂ふみちゃんと結婚するっていうところに至るわけ。で、それは、もうあの尺だと間に合わないじゃん。
その中の葛藤はね。
ラスト。もう間に合わないんだよ、多分。だから、
だけで入れちゃったわけです。
大胆にバンってやっちゃったんだと思うよ。
大胆入れた
って。あそこでだから、死体を見てから、高良健吾君が二階堂ふみちゃんと結婚するっていう葛藤を乗り越えるっていうところは、もうごっそり切っておいて、全く二階堂ふみちゃんは新しい人と結婚することにしましたっていうふうに、やった改変だったんだと思うんだけど、ね。
原作の方はまだわかるけどね、うん、その最後の方、こうああいうふうに、まあ、尺的なこともあるけど、あんまりそのなんつうの、あんまり丁寧に描かないのね、
その東京に来てからはね、
要はもろもろ岡が殺されてその後どうなったかっていうの、これ原作にはあるわけ、
いや、もろもろ岡だから原作で腐ってるんですよ、
ああ腐ってる、あのまま置いてあるんだ、
ずっと置いてある、
ずっと置いてある、
折りっぱなしなんだ、
折りっぱなしで、まあいいよ見たかったことに、なんか七あれこれ人かな、人じゃないのかなみたいな、
映画だと普通その後どうしたかっていうのはもう全くないんだよね、バッサリ
切って、それだから一つ賢明な判断だったと思うんですよ、あれサスペンスじゃないから、
そこはいい
と、まあ、いいっていうことじゃない、いい、ね、あとじゃあ原作の方は時間がこう戻っていくのと、もう一つ全部の章立ての主人公が違うわけ、最初のところがあの二階堂ふみ、次が高良健吾君、で次がお父さん、次がお父さんの彼女いたじゃない、
はいはいはい、
そして最後にあの二階堂ふみちゃんの子供の頃っていう、こういうふうにこう入れ子構造になって、全体的に見てみたらこういう物語だったのかって思うのを映画にするとやっぱりほら それをこうシャッフルして全部やらなきゃいけないから、う
ん、
ま
あ、あと二階堂ふみのあれだよね、
うん、この
モノログに寄せたというか、
メインに寄せた
原作としては割と群像ものみたいな感じになっちゃって
る、ね、群像ものっていうよりもその時のまあ、で言うなればそのあれですよ、パルプフィクションですよ、行ったり来たり行ったり来たりっていうのが全部でこう軸が
いろんな視点から
視点からっていうのがあって、だからそれぞれ物語があるからその人たちがどうしたかって分かるってことなんだけど、だから あそこ小原健吾君はまあだからなんかおっぱい舐められて退場みたいな感じだったけどさ、まあそうするしかなかったろうなと思って、これ小原健吾君の物語を書かないんだったら無理だよね、あそこで、あの後結婚死体を見た後ドラマでやるとなると実際にもろもろ他の死体を見て見なかったことに言って行ってあそこに行ったらちょっと不自然じゃない、
まあ端折りすぎ、
端折りすぎだから だから切ったんだよ、まずっと原作だとお父さんはね行方不明になっちゃう、最後結婚式の後、死んだっていうふうに言ってくれって言って、あの北海道の時の彼女に言い伝えておいて、行方不明になっちゃう最後、
あと最後はめでたしめでたしみたいな、
いやお父さんどこ行ったのって言って、結婚しても私あなたと離れないって言ってんのにお父さんは逃げちゃうって、
じゃあやっぱり、あの娘はお父さんのことがまだ好き、
もちろんもちろんもちろん、お父さんのことを忘れたいがために高良健吾と決定するって決めたけど、やっぱりお父さんの方がまだ好きっていうところで放り出されて、私どうすればいいのっていうところで終わる、
お父さんはなんで消えちゃうんだお前、
面倒くさくなっちゃったんですよ。
ああ、子供が。
子供が。もう、
好き好き言ってくる
から。ちょっと勘弁してくれねえかってい
う。あ、そういう感じな
の。だから、それが腐りのっていうのは、初めから心が腐ってる男だから。ああ。もうすごくこう腐ったような感じがするんだけど、セクシーな男なんだよね。なんでみんなが惹かれてくるっていう、うん。そういう、原作を映画見たとよく分かんなくて、原作読むと、本当に浅野忠信がうまく体現してる感じ。で、ああ、まさにこの感じ、この感じっていう。まさにこの感じ。浅野忠信は本当に。いい感じでフィットしてるよね、あ、うん、なちょっとはしょりすぎたな、やっぱり後半、東京に来てからあるな、あの原作だと、お父さんと娘が愛し合うで、普通さ、近親相関ものだとさ、まあエロ小説ってたくさんあるじゃないですか、近親相関ものって、じゃあこの近親相関ものがさ、本当にじゃあどこが面白いのか、どこが目新しかったのか、多分、娘はあの性的ないたずらをされているにもかかわらず、お父さんを愛してしまったと、でそれはフィクションだからいいんですよ、でその時に娘がお父さんに対してどういう気持ちを抱くかというと、母性的な気持ちを抱いてしまうんだね、娘が、お父さんのことを母親として愛してしまうみたいな、あのところがあって、それがこの近親相関ものの多分そのなんていうの、嫌悪感に対するあのフィクションの側からの、 あの挑戦状だったと思うんですよ、おそらくね、原作ではね、それがなんかうまく、あの映画の中では出てこなかったなっていう、そこが一番多分、あの文学としての毒の部分だったと思うんだわ、なんで愛してしまうかっていうのが、お母さん実は母性であったっていう、もっと女のドロドロした部分で二階堂ふみが愛してしまうっていう部分なんだけど、それが原作だと出てこない、割と悪魔的な人だよね、最後の方まで言うとね、映画の方は
そうだね、
二階堂ふみっていうかね、
テーブルの下でね、
そう、あの、女のなんかおっかない部分がこう出てる感じ、
テーブルの下どっちもあったね、あ、どっち
もあったね、そこまで共通してるんだろう、あ、そうだね、鉄板なんだから、いや、鉄板的に遅い時間
だ、なんかもう、あの、私の男を見てホットパンツロードを見たんだけど、私の男でその描写を見た時に、まあ、古いなと思ったんだよ、ね、テーブルの下で足でなんかちょいちょいなんていうのはさ、古いな、今これやるんだと思って
やります
いや、ホットパンツロードでやるんだったらわかるよわかるんだけど、うん、これやるんだと思ってさ、う
んうん、あれ原作読んだらあれかもしれない、原作読んでないと何が何
だか分かんないよ、分かんないから原作読んだな、原作読んでないけど何が何だか分かんなかったんですよ、何これって、どうして藤田津や藤田津 CG の上に乗ってんだろう
それは原作読んでもいいか
も、直面とでもなんか広い映画だったよな、
どの辺が
ありえない、もう全部もう、
何が嫌だったの、数字的に。
もう全て。まずもう映画、なんていうの、何も、 要するに何も分かってないっていうか、まず、はいはい、まず監督とか作り手がその、うん、テーマに対して全く理解してない、
うんうんうん、
し、その語り口とか時間の処理とか全くなってないし、うん、カット割りも全くなってないし、
うん、もう演技もなってない
厳しい
演技はまあ、でも演技も広く言えばあんまりなってないけど、うん、まあでもほら個々それなりに頑張るから、その肉体はそんなのがあるじゃないですか、
はいはいはい、
まあそれはいいとして
CG もなってない
そう
ね、近親相関の中で血の雨を降らすとかって、うん、もう、ホットパンツのやってくれぐらいの勢いじゃないですか。
あまあ、だから、おそらく V シネマでやってることをもっと重々しくやってる感じでしょ、うん、あの描写は。だから、ね、血の雨を降らす。
もういや最初からもう、もうアップのカットの割り方もおかしいし、
変かい？
もう変。
あ、そう。
他、うん、の監督はもう昔からそうなんで、あれ、
結構。宿題変かいでしょ、
もうバカで才能ないんですよ、あれ。だから、多分、いいこと聞くから、いいこと聞くと、人がいいんですよ、ね、それでやってるだけで。でまあ、あの俺買い出してる人たちも全然映画わかんないじゃないですか、
う
ん、だから、うん、あのとりあえず何本も映画撮ってるからそれで結局映画撮り続けるだけで、
うんうんうん、
フィルムだって全然意味ないね、
うん、それは聞きたかった。どう、う
ん、意味ない、無意味、
まあ、試みとしては一つありだと思うんだけど、面白かった、辻から見ててあんまり面白くなかった、
その全く面白くない。いや、あのほら近藤龍斗君いるじゃないですか、カメラマンの人、
はいはいはい、賞取ってますよ、なんか
いっぱい取ってるよ、
うんうん、あれカメラマンがそのカメラマンだ、
そうそう、もう近藤君はよく知ったのあれですけど、うん、あのバカなんですよ腕はあるけどね、
腕はあるけどバカ
腕はあるけど
バカ、例えばこう絵に何か意図を込めるとか、こういう狙いをつけるとかって分かんないっていうと、
分かんない、なんか意図はつけるんだけど、うん、理解してないんですよ、単純に、うん、ほら思想がない、
ああ、
だからそういう、うんうん、フィルム変えれば何か見えるとか、いつもそうなんですよ。前のマイバックページの時もそうだったけど、
マイバックページもそう
だった、ずっとそうなんですよ、一貫してそうなんですけど、いや別にいいんですけど、才能はあると思うんだよね、すごい、うんうん、才能はあると思うんだけど、
けどバカだ、
思想がない、
思想がない、
でも逆に言うと、
でも仕掛けはちょっと頑張るみたいな、
試みとしては面白いなと思ったけど、今俺初めて聞いて思った、うん、あ、そういうことやったんだみたいな、うん、
でも見てて何の効果もないでしょ、
特に
まあまあまあ特にね、言われてみればみたいな、
特に最初なんて、うん、あのもう暗くて見づらいだけでフレアばっかり出て、うん、顔にかかっちゃって、うん、フレアが、
うん
ね、なんかもうよくわかんないみたいな、
うん、あれがだから狙いなんじゃないの、撮ってる人は楽しいんじゃないの、16ミリでやっててこういうフレアが、う
ん、でもフレアとかフィルム引きは現像しないとわかんないかもしれない、
ね、あ、そうなの、
いや、わかんない、その、まあ、見えてたかもしれないけど、うん、いや、あんまり効果的じゃない、あんまり同業者の悪口とあれですけど、
あれです
けど、
ね、十分言ってますよ
大丈夫なんですか、
大丈夫、
大丈夫、大丈夫、大丈夫、
だけど、あ、そう、
いや、近藤君は昔、連合新聞撮るときに僕、教えを請うために電話したんですよ、
ああ
意見が取り方わかんないから教えてください、で、僕に教えられることはありません、ガチャン
って何があった
そんなそれどうかと思うけどね、その会話教えられることはありません
冷たく走られ
て、冷たく走られました、まあ、あの、先方はもう覚えてらっしゃらないと思いますが、
うんうんうん、
年下だな、
ああそうなんだ、だから近藤君って
75年生まれですよ、
ああ、
へえ、
小池さんとのじゃあ何、そのあんまり思想性とかこういう狙いで撮ろうとかっていうのは、う
ん、じゃないかな、うん、なんかまあ人はいい人だと思うんですよね、うんうん、
でもキャリアの作り方面白いなと思うん
ですよ、だからそういうのは地位働くじゃないですか、
するってお前な、最初スプラッターでやっといて、次に、
まあ、あそこは別に学生だからいいし、あれは面白かったじゃないですか、
うん、空次がなんか空のなんとかっていう、うん、こう振り方がさ、キャリアの作り方が面白いなと思って、
まあこれも北海道だから、あの、いや多分あの人は北海道出身なんで、
うん、
思うんですけど、いやまあそういうあの個人の話はいいですけど、映画としてはやっぱり相当面白くなかった、原作見ないと分かんない映画って、まあ、そもそも映画じゃないじゃないですか、
うん、と思うけど、
全然わかんない。何がどうなのか全然わかんないんだけど。自分の頭悪かった。やっぱり心配だね。頭悪かったのは。
確かにね。
だからさっきの尺の配分にしてもさ、わかんないんだよね。なんかあのシーンでどうとかっていうのもあんま覚えてないし。
時間の処理の仕方が全然なって、まあそれは昔から、あの、もう監督の映画一貫してそうなんだけど。
あ、そうなの？
時間の処理は全然なってないんですよ。
うん、あと何撮ってるっけ、この人。
いっぱい撮ってます
よ。宿題やんかい。デビューが知らない、それぐらいしか知らないわ、俺。
いや、あの、ね、あの夏の空も撮ってるし、あの、
夏の空
とか、 いろいろ撮ってますよ。あの、ドンコ36
歳もそうだし、
青春金属バットとかもそうだし、フリージアもそうだよね。
あ、フリージアそうなんだ。
いっぱい撮ってますよ。どれも絵がベターっとしてね、あの、あれなんですよ。メリハリがないんですよ。刺激的な絵を撮ったりするんだけど、あの、あそこの、ほら、もろもろが、奇襲とかって妙にこう、リアルになったじゃないですか。
そうそうね。
あの、リアルな意味全然ないよね。
まあ、久しぶりに鬼畜大変けど血が騒いだのかなと思って
俺は、うん、あんなところに力かける、かけたりとか、あんなバカみたいな雨降らしてる暇があればもうちょっとこう、ね、アップの入れどころとか、その、なんていうの、あの、鬼神草鬼神草館の話自体も神話的な話で、全然珍しくもなってもないし、なんかそこに込められてる思想、まあ、原作読んでないし分かんない、原作通りやる必要もないと思うんですけど、なんかそれが全然見えないから、なんかひたすら二階堂ふみが僕は見てて、もう三種ストーリー分かんないけど、あの主人公はムカついて、こいつ捕まえて指一本ずつ切ってやるかと思って。
誰誰どっちを
二階堂ふみ。
二階堂ふみよ。
な苦しんだら、お前、もっと苦しめてやる。俺は苦しいことを人に対してやってんだから、
我慢するやつ。妄想したってこと
だよね。妄想した。映画見ながら。指一本ずつ切ろうとしていると、なんかこう、ちょっと反省するんじゃないか
と。ちょっと反省する。
でも確かにもろもろかなのさ、殺しのシーンだからちょっとリアルですげえ嫌だなと思って
さ、あそこリアルにする必要ない、逆にやめ、ほら、あの逆に、なんていうの、逆効果じゃないですか、その後ほら、消えていくから、それがなんかね、うつつか、まあ、これしか分かんないしないと、あそこはすごい気になっちゃって、僕もあれも全くついていけなくて、時間軸も止まってるのか分かんなかったし、あの後の話、ずっと僕、最後の方まで、あの殺す前の話だとずっと思って見てたんで、殺すとそれ以降って、やっぱり絶対局面変わると思ったけど、なんか全然もう、だからもう話が分けるから
。まあ、教えて腐ってるんですよ、ある時間帯、もろもろ
か。それっておかしい、やっぱり、スイスも合わないじゃないですか。スイスも合わすためには、もうちょっと、こう不条理な話にしないといけないと、ああいうリアルな血の出し方とか、ああいうのってやっぱりおかしく、そこ逆算するとね、そうなってくるじゃないですか。僕だったらそう絶対考えるけど、客の段階で、おかしいでしょって。多分そういう検討を全くしてないのが、もう、見てるだけで分かる。
したんじゃないの？
してないでしょ。してたらあんなこと絶対してない。
俺ね、リアルに、殺しのシーンをリアルにした割には、二階とふみちゃん、なかなかブラ外さないなと思って。
あの人はやっぱり
前半から。
あの人はダメなの？あの人は
ダメなの？
父出してない。
出してない。父出してない。
出してない。父出し NG の人なのかな？
じゃないの？
まだ。
まだダメ。
やりそうだけどね、そのうちね。うん。撮ってるんだな。
でもあの人は出しまくれたじゃない、あの青葉ちゃんは。
ああ、そうそう。あの人のウィキペディアで見たら、ヌードも辞さない女優ですみたいな書いてあった。
書いてあったの？
書いてあった。俺もあの人気になっちゃって、そう
そう。あの人よかったけどね、青葉さん。
そうそうそう。青葉さん。初めて。
なんかもう感情が濁って、ドロドロしてるの、渦巻いてんだけど我慢してるみたいな感じが、
そうですよね。
よく出てて。
だからもう全然わけわかんない。
でも賞を取ったんだろ、これ十分。まあ意味ありげだから
な。まあ賞はね、で映画賞なんか取る映画にいい映画なんかないっすよ、でも。
なんか影響されてる。
影響されない。
アカデミー賞しかりだけど、
モスクワで取ったんだけど。
でもロシア人だから禁止総監とかみんなしてるから、興味ないっすよ。
あ、そうなん
ですよ。みんなしてんの？
寒いし、
寒いし。
寒いし。
あ、冬、流氷あるし。
本当そうですよ。
だからロシア人からしたら割と近い風で、こう、父権がすごい強いじゃないですか、もう、父親の世界、もう男の世界じゃないですか、ロシアって。そういうところで、なんか、あの、
取ったってことか。
多分、ああいう話が、割とこう、奇抜な話じゃなくて、こう、身近にある話として親近感を持って、こう、あるある。
ああ、うちと一緒だみたいな。
うちと一緒だ、冗談じゃなくて、みんなそう思ったと思うんですよ。うちと一緒じゃなくて、こういう感情あるよね、みたいな。最後、娘結婚しても、まだなんか、こう、余韻の意味を豆とかっていうのは、あの、日本だと
違うかもしれ
ない
けど、
向こうだと、こう、いや、あの、なんちの、こう、
ある、
わかるわかるみたいな感じ。
なるほど。
要するに、ロシア人の金銭触れるって、ロシア人のトラさんみたいなもんでさ、
おぉ、私の男見たかよ、みたいな。ロシア人って見たかよ、これ見ろよ。
そこはわかんないけど。
なんだよ、そこは乗らねえのかよ。
解いて乗らねえっていう。
まあ、本当に、まあ本当は
これが直木賞取ったってこと自体俺も驚いてる。
そう、でも原作は面白そうだ。
原作
は
面白そう
だ。原作なら面白そうだよ
ね。そこが、いや、だから、こう、作りとしては面白いけど、だから母性の話を近親相関で持ってこられても、さほど、 ね、こっちはエロ小説ずっと読んでるからさ、今更驚かないわけですよ。純文学でやられるとあれなのかなっていう感じ。
そういうことなん
だね。ただあの登場人物がさっきの後ろのほらあのソロモンの議事の話じゃないけど、全部に背景があった上でこうだから。
でもあの映画の描き方でなんか男に都合のようなみたいだよね。
だからさ、
それを監督の思想の浅さだと思うんだけど、
それを女性の作家が書いたっていう。
多分なんかいや多分だから原作だと全然ニュアンス違うんだろうなと思いながら、
これね似てるんだね。
似てる。
びっくりすること、びっくりすること似てるんですよ。だから。驚いたんですよ、うん、男にとってこんな都合のいい女の話を女の作家が書くのっていうことで、うんうんうん、
だからそれもう一つ裏があるとかそういうのよ、ね、それによってない
だから大抵そこでこう、うん、あのやっといて男の心を裏切るような女を書くじゃん、うん、そうじゃないんだよね、うん、だからそれがちょっと驚いたって驚いた、
うん、よく言うじゃないですか監督がこう分かってなくて撮ってなくてみたいな
例えば何分かってるの
誰
いや誰とは言いませんけど
分かってなくて撮ってる
撮れちゃうからね映画って
逆に言うとあのホットパンツロードは分かって撮ってる感じ
分かってる感じ僕はホットパンツロード分かってますよ
いや俺はっきり言ってどっちが映画かって言ったら俺ホットパンツロードの方が映画だと思ったけど
どっちかっていうとホットパンツロードが面白かったです完全にそれはもう圧勝と言
って一緒に撮ってなんか
難解なものに対して意味付けするの好きじゃないですかみんなねっで そこにやっぱり難解なものを提示しておいて意味付けさせておいてこうなんか評価高めるっていうのって日本映画得意なんだよねそれも一つのまあ技術かなっていう気はするわ、
まあ、でも意味付けさせて当の本人が何も考えてなかったら
だから蛭子さんはそう言ってるんだよ意味のないものを書いておけばいいんですよあそう周りの人が勝手に意味付けしてくれるので、ね、
それはほらでもそれはほら個人の作業だから、うんうん本人の意識上は意味なくても本人が体現してるその自分が出てくるもんっていうのはそれは自分を意識しなくてもそれが背負ってる社会があるじゃないですかでも映画って集団作業だから社会がその背負えないじゃないですか そ, の、ね、
そんなに監督の個性で出ないもんかね
監督の個性はそれしか出ないからそれ以外何も出ないからだからもう例えば撮影だったら近藤亮ってこの個性が全部出るわけだでもそのバックボーンの思想は監督のもんだからだからその監督の思想ダメだと16ミリにしようが35ミリにしようが意味ないって
まあそれは小手先の話ってこと
あるそうですでもそれはもう思想があったらそこにすごい意味が出てくる、うん、例えばあのねあの何ゼログラビティの長回しみたいなすごい思想性が出てくるわけじゃないですか同じカメラ
の思想性
いや出てくると思うよ
俺は娯楽だと思った
んですよ娯楽だけど、うん、意味あるじゃないですかその長回し、まあねうん、16ミリ35ミリ意味ないでしょ何の意味もないでしょ
まあトライしてみたかったんじゃないかね、うんああなんか美味しいお風呂をしとくけど、まあ、なんか面白いこと起きるんじゃないかなと思ってやってみたら、うん、面白くならなかったっていうことじゃないの、うん、
いや普通に考えて面白くないでしょそんなわざわざ今時フィルム使ってすごい手間かかるんですよ、うん、手間がかかるからカメラマンとしては面白いですよ
そうでしょうね
でも普通やったか今の監督がそんなバカなことやめときなさいっていうのが監督なんですよ、うん、本当はカメラマンしたいよそれは僕だってしたいもんそれは、うん、16ミリ35ミリデジタルで新ごとちょっと取り上げてやろうかみたいな
それ燃えるわね
それ監督がいいねやるよってただバカだから本当に
でも辻だってじゃあこれやるって言うとやるってことね喜んでやるってことね
いや僕はやんないねでもやそこさすがそこまで恥じてたじゃないからさすがこれだといやそれはちょっと意味ないからやりましょうって話に
どこら辺がじゃあ評価されるのだと思う ロシアはまだしもさロシアはまあまあ
評価されたのが分かんない
毎日映画
祭たま映画祭たま映画祭
たま映画
映画祭日活らしいも入ってくるよ
身も蓋もないな
あとだからもろもろかって別にあの浅野忠信の兄弟とかじゃないでしょ。
ああ、だから
。だからほら、あの、あまりにもベタすぎるあの、近親相関の血の雨とかあったじゃないですか。だから血というのはそういう風なまつわる何か意味付けしてるのかなと、僕は親切に考えてあげてたんで、初めもろもろが刺されて血が出た時に、あ、こいつもなんか、その、浅野忠信のお兄さんとか、なんかそういうのかなとちょっと思ったんだけど、全然違うじゃないですか。だから監督が言えば何も考えてないって話でしょ。
まあそうだね、
自分自身すら裏切ってるわけじゃん。ああいう
自分自身を裏切ってる
わけじゃん。死に対する象徴性みたいなのを、うん、こう、そこまで考えが届いてない、うん、監督は、うん。それだったらね、あっちのホットパンツロードみたいにして、まあ、あんたいくらやってもだから
、ホットパンツロードは俺見てないけど、だからホットパンツロードは分かるのはさ、だってもう やりたいことがはっきりとあって、はい、これをやりましょうと。うんうんで意味ありげに取られなくてもいいですっていうところでやってるわけでしょこっちは意味ありげに取られないといけないわけだから
や僕も正直あんなにひどいとは思わなかったから、ホットパンツの見た後だから正直言うと、あ、やっと普通の映画見れると思
った。俺もじゃなかった。
俺も久しぶりにこれ映画来たなと思って、スタイアでは思ったの。
普通でもな、ホットパンツロードの今日から
ダジャンで上がっちゃった映画みたいな。相談で結構いいじゃん。それもあったじゃん、ホットパンツロードの今日は高いよ、僕の中で高いよ。
あれってなるよね、確かにね。ちょっと、あと本当見終わった後、本当に。あれれってなるよね。
俺マイコアレディと日本だけだからね。
ああ、それは相当きたね。
マイコアレディ。
マイコアレディ見てないけど。
見てないけどね。まあ大体そんな感じ。
そんな感じですかね。ですかね。
はい。
はい。
じゃあ私の男は良くない。
残念。
残念。残念。
残念。残念。あれ？そんな判定ありましたっけ？
今まで
ありましたなんか最後に再
建式だったみたいな。
そんな形式だったんですこのコーナー。
よくないということで。よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。
どうもありがとうござい
ました。
お疲れ様でした。
ペペックさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、これからもちょっと謙虚に、
はい。
人の悪口言わないようにしてもら
って。お願いします。
悪口しか言ってないけどね。